この11章には神の選びのことが記されてあります。この初めのところにはこのイスラエルの選びのことが語られているわけですけれども、一節を見ると神はご自分の民を退けられたのでしょうか、そうではないわけです。神様はこの選ばれた、またこのパウロ自身もアブラハムの子孫ベニヤ民族の出身であるということを自らが語っているわけです。しかし彼らはこの神様の選びから漏れていってしまう、それはこの偶像礼拝ということの大きな問題が出ているわけです。まあ、3節のところに、主よ彼らはあなたの預言者たちを殺し、あなたの祭壇を壊しました、ただ私だけが残りましたが彼らは私の命を狙っています。これはエリアの言葉であったわけですけれども、彼は神の言葉を伝えていったわけですが、しかし王やまた主だった者たちは彼を殺そうとするっていうようなことをしたわけです。そして彼はもう本当に絶体絶命のような状況の中に陥ったわけですけれども、神様は4節を見るとこの男子7000人を残している一人ではないということを彼に告げられたわけです。ですから、まあ、エリアも言うなれば神様によって選ばれて守られ、そしてまた神の言葉をこの苦難の中にも語っていった、しかも彼一人ではない、7000人がその後ろにいるということを神様は彼に表されたわけです。5節を見ると、同じように今この時も恵みの選びによって残された者たちがいます。エリアの時も困難であったわけですけれども、まあ、もちろんパウロの時代も大変に福音を伝えるということは困難を極めるような周りの状況があったわけです。また今も私たちは決して福音を伝えることが楽だとは言えないわけです。でも今この時にも恵みの選びによって残された者たちがいる。私たちはそのことをしっかりと心の内に覚えるものでありたいと思います。じゃあなぜこのイスラエルが神様から離れていってしまったのか。9節を見るとダビデもこう言ってます。彼らの食卓が彼らにとって罠となり、落とし穴となり、つまずきとなり、報いとなりますようにという言葉があるわけなんですけれども、食卓が罠となり、落とし穴となってしまう。どういうことなのか。実はダビデ、そしてその子ソロモンの時にイスラエルは大いに栄えたということであるわけです。ソロモンはまた多くの国々と交易を結び、もう非常に豊かになっていった。しかしそれが罠となり、落とし穴となっていってしまった。彼らは高慢となり、そしてまた自らが選ばれたもの、そういう思いに立って神様の憐れみ、そして恵みによって生かされているということを全く忘れてしまったわけです。そしてそのことはこの11節を見ると、救いが異邦人に及びイスラエルに妬みを起こさせましたという不思議な言葉が出てきます。救いが異邦人に及ぶ。イスラエルは神様から離反し、そしてついにはイエス様をも十字架にかけるというようなこととなっていったわけですけれども、それによって救いはイスラエルから異邦人に及ばされていった。しかしそのことはまたこのイスラエルに妬みを起こさせる。異邦人が救われ、また祝福を受けて豊かになる、そういう姿を見て、もう一度イスラエルの人たちが神を求めるというような、そういう状況に至らせるということをまた神様は言っているわけです。本当にこれは不思議なことであるということを思います。私もイスラエルに2回ほど行きましたけれども、最初に行った時とそして2回目に行った時は全く状況が異なっていました。昔の時はこのイエス・キリストを信じるっていうユダヤ人はほとんどいなかった。もう隠れて礼拝する。でも2回目に行った時にはもうそれは公になっていて、 テレビのチャンネルを見るとそのクリスチャンのチャンネルがあって、そしてまたアメリカの、まあ、映画であったと思いますけれども、女子のサーファーで、サメに、まあ、この食いちぎられてそういう苦難の中から救われたっていう人の、その映画もテレビでやっている。もう今はもう全く状況が変わってきている。そして多くのこのユダヤ人たちが救われて、まあ、メシアニック・ジューと呼ばれる人たちが今起こされているっていうことを見るときに、神様の不思議な計画がこの実現しているっていうことを本当に見させられる思いがするわけです。15節を見ると、もし彼らの捨てられることが世界の和解となるなら、彼らが受けられることは死者の中からの命でなくて何でしょうかとパウロは言いましたけれども、これがもう世界の和解となる、そして死者の中から命となってつながっていく、それはもう本当に不思議な神様の救いの計画であるということを思います。17節以降にこの野生のオリーブ、そしてまたオリーブの枝ということが出ているわけなんですけれども、まあ、私たちは野生の言うなればオリーブであった、そのオリーブが、まあ、純粋なオリーブのこの幹に接ぎ木される、そして豊かな養分を受けて、そしてこの実を作っていくというような、まあ、私たちは祝福に預かっているんですけれども、しかし私たちは、まあ、野生のオリーブであったということを忘れてはならないわけです。それがもう接ぎ木されて養分を受けることによって実を結ぶことになった。まあ、20節を見ると、彼らは不信仰によっておられました。それはもうユダヤ人イスラエルのことを指しているわけですけれども、あなたは信仰によって立っています、思い上がることなくむしろ恐れなさい、パウロはそのように忠告したわけです。自分は異邦人だったけれども救われた、でもそれを思い上がってはならない、むしろ神を恐れなさいと、そのことをパウロはもう一度このところではっきりと言っているわけです。そして23節を見るならば、あの人たちももし不信仰の中に居続けないなら接ぎ木されます、神は彼らを再び接ぎ木することがおできになるのです。野生のオリーブも接ぎ木されるんだったら、もっとあったその折られた枝ももう一度接ぎ木することができる、そして神様が豊かに祝福を与えてくださる、これがもう全世界の人々の救いへとつながっていくということであるわけです。そして25節の終わりのところを見ると、このイスラエル人の一部が頑なになったのは異邦人の満ちる時が来るまでであり、という言葉が出ています。異邦人の満ちる時、もう異邦人にその救いが伝えられて、そしてどんどん救われていく、そしてその後にこのイスラエルがまた救われるということも神様は約束してくださっておられるわけです。まあ、26節を見ると、こうしてイスラエルは皆救われるのです、救い出す者がシオンから現れ、ヤコブから不敬権を除き去る、これこそ彼らと結ぶ私の契約、すなわち私が彼らの罪を取り除く時である。ですから神様はアブラハムに契約を結ばれて、もうその子孫を星の数ほどにすると言われたわけです。その契約はもう終わってはいない。必ずそのことが実現する。そしてそれもまた私が彼らの罪を取り除く時である。イエス・キリストの救いに預かるということを神様は約束してくださっておられるわけです。29節に神の賜物と証明は取り消されることがないとはっきりと言われているわけです。まあ、私たちが救われたのはもう実に恵みであった、神様が与えてくださった、そしてまたユダヤ人たちが召された神の皇太子イスラエルとされたというのはもう神様の契約であったわけですけれども、それらは決して取り消されることはないということであるわけです。そしてそのことは実は憐れみということのこの大きな、まあ、神様の恵みの 一つの現れがあるわけです。32節を見ると、神はすべての人を不従順のうちに投げ込みましたが、それはすべての人を憐れむためだったのですという言葉が出てきます。私たちはかつては心が固くなで不従順だった。そういうものが滅びないで神様の憐れみをいただいて、私たちは救いに預かることができた。それはもう 100% 神様の憐れみ、恵みであったということを私たちは忘れてはならないわけです。ですから神様の憐れみ、救いということはユダヤ人もまた異邦人もそういう区別はない。すべての人にもう平等に与えられているわけです。33節を見ると、ああ、神の知恵と知識の富はなんと深いことでしょう。神の裁きはなんと知り尽くしがたく、神の道はなんと極めがたいことでしょうとあるわけです。本当に神様の計画はもう遠大であり、そしてまたもう非常にそれは奥深いものである。こういう私たち自身も救いに預かったというのは、もう神様の憐れみなくして私たちは救われることはできなかったわけです。36節見ますと、すべてのものが神から発し、神によってなり、神に至るのです。この神に栄光がとこしえにありますようにとありますけれども、すべてのものは神から出ている。そしてまた神によってそれは完成していく。ですから私たちは信仰の創始者であり、その完成者であるイエスを仰ぎ見つつ走ろうではないかという、まあ、ヘブル人の言葉があるわけなんですけれども、まさに私たちはイエス様から目を離さないで、イエス様を仰ぎ見つつ、本当にこの十字架によって自分が許された、愛されている、そしてキリストが復活された、永遠の命によって生かされている、神に至っていく、栄光がもう永遠に与えられる、そのことを私たちはまた信じて前進していくものとさせていただきたいと思います。